山内真理子月曜日のつぶやき。ここからはスタジオ部員の山内真理子さんのコラムのお時間です。本日は時代を切り開いた映画作家アニエス・バルダの最高傑作と言われる冬の旅についてということですが、
はい、のアニエス・バルダっていう監督、名前聞いたことありますか？
はい、いやなかった。勉強不勉強ながら初めて伺いました。
女性の映画監督なんです。ベルギー出身で、今もね、女性の映画監督っていうのはすごく少なくて、はいはい、そのことが、まあ、ようやく問題視されるようになってきたけれども、はいはい、それこそ私が映画を見始めた90年代っていうのは本当に女性の映画監督少なくって、全世界で一般に名前が知られている女性の映画監督は多分3人くらいしかいなかったんじゃないかなっていうくらい、本当そのくらい少ないんですよね。でそんな中でもアニエス・バルダは、まあ、そのうち一人に、ね、必ず名前が上がるような、最もキャリアが長くて作品数も多くてすごく尊敬されている方です。
じゃあ結構年齢の高めな ご高齢の方なんですか？
はい、2019年に90歳で亡くなられたんですけども、 その前年まで新作発表してたぐらい、ドキュメンタリーとかも撮っていて、でその中でもこの冬の旅は劇映画の中では最高傑作っていうふうに言われている作品です。監督デビューがね、1954年、26歳の時実製作したっていう、もう本当に時代を切り開いて作ってきた、ヌーベルバーグの先駆けになったっていうふうにも言われている方なんですよね。でその、アニエス・バルダさんが1985年、57歳の時に撮ったのがこの冬の旅という映画です。これとベネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞したりして、当時からすごく評価が高かったんですけども、にもかかわらず日本ではなかなか劇場公開されなくって、1991年になってようやく日本で上映されたり、あとね DVD になってないんですよね。
なってないんですか？じゃあ
そう
今見ることなかなか難しいってことなんですね。
難しい。私ずっとこの映画、もちろん知ってはいたんですけども、見るなら劇場で見たいなっていうタイプの作品だから、ずっと見てなかったんですよ。で今回ようやくこうやって修復されて劇場公開される、ようやくリバイバル上映される機会が巡ってきて、すごく貴重な機会なので行ってきました。シアターイメージフォーラムと渋谷にある映画館に行ってきました。ストーリーを紹介しますと、主人公はモナという若い女性です。この役をね、サンドリーヌ・ボネールさんというすごい有名なフランス女優さんが演じてるんですけども、当時まだ17、8歳の時に出演していてね、ちょっとチラシ持ってきたんですけど、こんな雰囲気、革ジャンみたいな、ボロボロの革ジャンみたいなの着て、でっかいリュックにテントみたいなのをこういっぱい積んで、バックパッカーみたいな感じの、風貌なんですね。で、すごく綺麗な女優さんなんだけれども、なんかね、中世の絵画みたいな顔してるの。特にこの時代のサンドリーヌ・ボネールが。
お化粧気もね、なくてね。
そう、なくて。もう化粧どころか汚いんですよ。全然着替えないし、お風呂にも入らないし、行く先々で臭いって言われるような感じで。で、日本版のタイトルはね、冬の旅ですけども、冬に旅してはいるんだけれども、旅っていうよりも、どちらかというと、放浪？流浪？なんか路上生活みたいな感じなんですね。で、なんだろう、自主的にこう私は旅をしているのっていう感じでは全然なくって、なんかもうそういう風にしか生きられないような女性を描いている作品なんです。なんといってもこの映画出だし、オープニングがこのヒロインが投資している場面から始まるんですよ。路上生活した果てに投資してしまったっていう、でもそこからどうして死んでしまったのかっていう、死に至るまでの数週間、彼女の暮らしぶりというか生活ぶり、どんな風にして過ごしていたのか、誰と出会ったのかっていうのをどんどん遡って描いていくんですが、ずっとねヒッチハイクで移動して、寒い中テント張って野宿してるんですよね。で、場所も凄まじくって、フランスの南部でロケしてるんですけども、フランス南部って南仏、素敵なイメージあるじゃないですか。全然そうじゃないんですよね。なんか素敵なこう豊かなって感じではなくって、やっぱ農業国なので、田舎の方に行くと、 すごくこう厳しい生活している人、まあ、ワインになるブドウを作ったりとか、もう見渡す限りブドウ農園みたいなところで枝切っているよう なんかそういう労働をしている人たちと出会ったり、あとこのヒロインがなぜこんな旅、まあ、こうやって放浪しているのかとかは彼女は何にも語らないっていう。でキャラクターもなかなかパンチが効いていて、まあ、基本自分探しとかそういう旅では全然ないんですよね、はい、で働くの嫌いなんですよ。行く先々で人と出会うんだけれども、その人たちが何かこうしてあげようとか仕事をあげようとかすると結構サボったりするんですよ。楽していきたいって言ったり、あと人好きしない態度を取るんですよね、喧嘩腰というか。でちょっと規範の外にいるような、普通に飼いならされないタイプの女の人、険しい顔をして生きてるし、愛想笑い絶対しないしっていう、すごくこうなかなか、映画で描かれないタイプの女の人なんですね。
本当ですね、
うん、面白いです。
そう、ただ旅の間に出会う女の人たちはみんな、あ、私もああいう旅がしたいわっていう風に言って、モナに惹かれる。そう、惹かれるんですよ。で、まあ、それだけまあ、自由に生きてるっていうか、規範の外側で自立して生きてるっていう感じで、まあ、他の女性たちは、まあ、我慢して生きてるっていうことの裏返しで、モナみたいに生きたいわ私もみたいな風にも語ったりしていて、で一方で男性たちはモナのことをやっぱ前をしかめて見てるんですよね。なんか汚いし臭いし、うん、なんかこう自分たちが求めている女性像とは真逆の存在なので、顔がいくら綺麗だからってちょっとみたいな感じのなんかこうひどい態度も取ったりするし、一方ではやっぱり性暴力とかもでひどい目にもあったりもするしっていう。でなんとなくこうその男性から見るモナ像っていうのは、なんかまあ放浪は男がするもので、女はそういう男を待つものみたいな規範が意識がねどっかにあるんじゃないかなっていうふうにも受け取れて、でそれでなんか思い出したのが、2020年に路上生活をしていた女性がバス停で男性に殴り殺された事件がありましたが、うん、なんかちょっとそういった事件を連想するようなところもありました。新しい貧困とかね、特にコロナ以降の女性の貧困とかすごい問題になってるじゃないですか、あと女性として生きることの、ね、制約の多さとかもすごくこう一般にも、みんなが分かるようになってきたから、うん、なんか映画自体は37年前の作品なんだけれども、今やっとこの映画をちゃんとみんなが読み解ける時代になったんだなっていう風に初めてこれを見てね思いました、うん、当時から評価は高かったけれども、ようやくもっともっと正しく評価されるべき映画だし、映画監督だなと思いました。
女性作家さんということでね、うん、作られたのがね、うん、はい、こちらの映画冬の旅、先週の11月5日土曜日からシアターイメージフォーラムほか順次公開中です。今公開中の映画です。山内真理子月曜日のつぶやき、このコラムはポッドキャストや YouTube でもお聞きいただけます。ぜひチェックしてください。